ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
久しぶりです。
少しは落ち着いた？まただ
いぶですね。もう会社の
どのくらいだっけ？もう1ヶ月か、
うん、
あ、ちょうど1ヶ月だよね。今日が16日。
あ、そうか、
うん、ちょうど1ヶ月だ
ですね。
何しましょう？
ハイボールください。
ハイボールを。姉ちゃんは？
あ、水割りで。
水割りどうしたの？体調悪い？疲れてる？
ちょっと胃腸
やっぱりさ、ハードだったからね、
疲れが出たんですよ。
今ぐらいになってこう疲れが出てくるんじゃないっす？はい、お待たせしました。
ありがとうございます。
お家の中とかはもうだいぶ片付きましたか？
うちですね、幸いあんま被害がなかったので、
うん、あ、そうか、そう言ってましたよね。あと会社とかは？
会社もあの、うん、建物自体大丈夫だったので、うん、あとはなんかマグカップとかが全滅してたり。
なるほど、
うん、でも今100均に買いに行ってもですね、マグカップとかあんま入ってきてないんですよ。
え、
売り切れてるんです、マグカップが。
やっぱりこう皆さんそういうものをこう、うん、買い揃えてるんだね、今ね。
100均すごい列だもんね、
うん、
でもやっぱりでもあの、まあ、これを聞いてるねお客さんたちは、あの他県の人たちだったらこう報道とかでご覧になると思うんですけど、うん、まだやっぱりあのいわゆるここから10-20キロ弱ぐらい離れてますからね、うん、まあ、敷居あたりはまだとても大変みたいだし、あとまあ南はその方もね、まだ皆さん避難してる人1万人以上いるんでしょ、まだ。
はい、1万人ちょっとですね。
そうやって考えたら僕たちはあのまだねこうやってこうお酒、大変ながらもお酒が飲めてるっていうのはまあいいことかもしれませんよね。
やっぱ街中も戻ってきてるっていうか、人も戻ってきてる。
若干はですね、でもその勢いがもう完全に戻ったってわけではないけども、あの街中は街中で、まだ未だにそのビルに入れないところとかですね、もうその解体が決まっちゃったところとか、そういうところってもう要するにあれですよ、もう店はやりたいけどやれない、うん、こういう人も結構今あの同業者でね出てきてて、まあ、なんと言葉がかけようもないですね。
え、じゃあやっぱもう出ないといけないのしょうがないですもんね。
そうなんですよ、廃業なんですよ。で、まあその大家さんに過失があるわけじゃないですからね、これ。あの、
どうなるんだろう。
地球の野郎ですからね、うん、そう、うん、いやでもこう1ヶ月経って、バー TDK もあの、まあ、いろんなお客さんたちがこう来るようになって、うん、まあ、みんな大変だって、もう本当みんな大変だったんですよね、うん、でもその中でそのまあここに来てお酒が飲めてる人っていうのはね、うん、まあ、2、3口ちょっと大変だった、こうだったって話を聞きながら、まあ、それ以降はちょっと楽しく飲むようにしてるんですけどね、
うんうんうん、
楽しく飲んでると、うん、面白い話が結構今度上がってくるんですよ、
うん、
まあ、あのこれは多分新聞とかテレビには出ないですよね、
うんうん、
これは別のお店のお話なんですけど、うん、もう1回目の、5月14日の9時26分ですか、21時26分にドーン来て、まあ、そのボトルがガシャガシャ割れたと、すごい量割れて、もうそれをもう呆然としながら掃除をしてたらしいですね、うん、そしたらその常連のお客さんが男性の方が入ってきて、
うん、
大丈夫だったって言われて、いや大丈夫じゃないですよ、こんなことですよ、うん、もうその間にも余震来てたわけじゃないですか、方々、うん、 もうもうビールでも飲みましょうっつって2人でもうやけくそでこうビールを飲んでて、
うん、
でまあそこの店主マスターがそのお客さんに「ところでどちらにいらっしゃったんですか?」っつったら
「うんう
ん、なんとソープランドに」
えその時まさにですか、
まさにそしてあのまあソープランドのことをご存知の、うんあまり知らない方はわからないと思うんですけど、うん、ソープランドはその、
うん
まあ、流れの中にマットプレイというのがあってですね、マットの上に、
うん
まあ、ローションをたくさん塗りたくて、
うん
まあ、ぬるぬるしてこう楽しむプレイがあるんですけど、うんまあ、まさにその真っ最中だったと、
うん、
でドーンと来て、うん、最初はなんだと思った瞬間に、うん、体がもう横の方にこのシューッとこうねなんかね滑ってね流れていって
そっかあのぬるぬるしてるから
でそれでバスタブの端かなんかで、
うん
そのまあ、頭後頭部とかガーンと強打して、
うんうん、
なんだと思ってまだその時は地震ってはなんかあまり思わなかったらしくてでそれから今度はまたこの反対元の方にまたシューッとなってる時に、うんそのまあ、ソープランド上の方も一緒に
流しそっか2人で流
しそして、まあ、マットから落ちた頃に、うん、これは地震だって、
うん
もう2人でこう立ち上がろうとするんだけど、
うんうんうん、
もうあの2人ともぬるぬるでしょ言ってみりゃあのドリフのなんか
あれみたいな
も
ん
で、でも2人でも立ち上がれなくて、
うん
でまあ、ようやく立ち上がって逃げなきゃってことで、まあ、シャワーとか浴びてる暇ないから、
うんうん
まあ、バスタオルでそれで拭いて、
うん、
で、まあ、服をとりあえず着て外に、まあ、逃げたそうなんですけどね、
うん、
もう外は騒然としてて怖い怖かったねなんて言いながら、まあ、そこでじゃあどう思うなんて言って別れてきたそうなんですね、うんうんうん、でやっぱりそういうふうなあのいろんなその面白いって言ったら悪いんですけど、
うんうん、
あのびっくりする話が結構あるんですね、
うん、
いやそれでいろんなお話がねやっぱ酒場ならではの話だと思うんですけど、
うん
まあ、皆さんちょっと落ち着いてきてね聞けるようになったっていうのも一つだし、でもやっぱ心のどっかにあの揺れの恐怖がやっぱみんなまだ忘れる、うん、僕もそうなんですけど忘れられないしね、やっぱゆらゆらゆらゆら毎日来てるわけじゃないですか、
うん、
やっぱそれの、まあ、余震の恐怖不安みたいなのもあって、
うんう
ん、なんかそのどこかノリがねこう、
うん、
妙にハイだったりとかやっぱしてますよね、
うんうんうん、マスターもちょっと落ちたりしますか、
うん、まあ人間ですからね本当はもう、
うん
そうなりたくてたまらないけど、
うん、
やっぱこう僕のお仕事っていうのはやっぱりこうカウンターのこっち側にいる仕事だから、どうしてもそういうわけにはいかないんで、うん、まあまあ言葉で言うなら奮い立たせるじゃないですかね、
うん、
本当は怖くて怖くてたまんないですよ、
うん
ね、お店地下だしあのこうドアが開かなくなったらどうしようとか、
うん
まあ、そんなことばっかり考えてますけどね。いやそれでやっぱりこういろんな人たちがこういろんな情報をね、ここでお話ししてくださったりとか、
うん
そのまあ、Facebook とかでね、いろんな近況報告をしてくれてるんで、
うんうん
うん、うちのお客さんでも、そうですね、まあ、TDK にもこういろいろ出てもらった、
うんうん、
あの小料理屋のマンジェもようやく営業再開、
うん
うん
ね、
しましたし、
うんうん、
ちょっと長引きましたね、あそこはね、3週間目ぐらいだったかな、
うん
まあ、ちょっとまたお話もねいつか聞きに行こうとは思ってるんですけど、あとはそうだな、もう同業者でいうとバーの人たちは結構営業再開してて、まあ、TDK にも出たことあるんですけど、あの紅茶のスペシャリストのね、亀井明美ちゃんがちょっとまだお店が開けれない、まあ、もしくはもう存続が不可能かなっていう言葉も出てますけどね。
じゃあビル自体がもう、
そうそうそうそうそう、
そうそう、だからこの前、久しぶりに、あの新都心プラザ図書館の川瀬さんに、
あ館長の、
はい、お会いして、
そこも大変だったんでしょ、
あの、こうね、
うん、
バーのボトルとかも、ね、何本も落ちたって、
うんうん、
あそこ本30万冊ですからね、
ねえ
30万、
うん、全部崩れて川瀬さん特に珍しいタイプでしょ、ビルの上にある図書館、
あそう
確かにですね、
3階と4階というね、
うん、
結構変わった作りの図書館なので、
はい、川さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
あれから1ヶ月、
1ヶ月です ね
地震の前に出てもらったばっかりなんですけどね、
そうですよ、 実は4月から館長ですっていう話をさせていただいたばっかりだったので、
館長になった途端に、
大地を揺るがしてしまった
、
なんかすいません。
そうですね、4月からなので2週間ほど
して、ちょうど2週間ですね。
いや、前身の時は9時半ぐらいじゃないですか、お仕事だったんですか。
もう私自宅にいて、ですぐに緊急連絡網でスタッフに安否確認をしたんですけど、もう全部のスタッフが家に帰ってたので、そこは安心だったんです
。その時の被害は結構あったんですか、図書館
で。図書館30万冊本が、
図書館で珍しいビルの中の図書館という、
そうです、
3階と4階という、
ビルの3階と4階にあるんですけど、まあ、大体30万冊本があって、ほぼ1冊残らずの14日の揺れで落ちてしまいましたね。
前身の時でもうほぼ落ちてました。
じゃあ、あの写真はもう最初の一発目の時の写真、
そうです、あのフェイスブックに上げて、
すごかったですよね。
すごかったですね。
見渡す限りこう本棚がスケルトン化しているという、
開館の時のような状態で、次の日も明るくなってすぐ図書館に入ったんですけど、言葉がなかったですよね。
言葉がないというか、どんな感じでした？
言葉がない、どうしよう、どうしようって思いながら、本をあげるのに 何日かかるかなとか、スタッフ何人いたら作業済むかなみたいな計算をしてる自分が半分いるんですよね。なのですぐ手順書とか、次の日からの作業手順とかを書いて帰ったんですよ。
そういう時ってまず真っ先に何どこから手をつけるんですか、図書館って。作業書の最初の1行目に書いたのは何なんですか。
まあ、前の日の状態でスタッフが全員無事だっていうのは分かってたので、何人出てこれるかなっていうところで、まあ、例えばさ20人出てくるとして、まあ、お客様がご利用なさるエリアから本をあげてっていう作業手順ですよね。3階のここから手をつけてとか、4階のここをこうしてっていうのを、なんか半分、自分の中の半分ですけど、なんか冷静に見てるところがありましたね。
うちの本棚でもなのに30冊の本棚ってなんかどっから手作るんですかっていう。
で、ありがたいことに、まあ、その日のうちに図書館の書棚を収めてくださった会社の方が見に来てくださって、たまたまなんですけど、東北からの東北支社の方が、なんか会議のために来てくださってたので、東日本の時にこういう風にして余震対策しましたよっていうお話をその日のうちに聞くことができたんです。なのでもそれも踏まえて、その荷造り紐でこうくくるっていう作業なんですけど、あ、じゃあ荷造り紐をとりあえず買いに行こうとかっていうのをその日にやったんですよね。
その落ちてる本はもうその上に上げずに、その下にこう整理してくる
とか。とりあえず棚に戻して、まあ、余震で、ね、落ちる可能性があるので棚ごとくくるっていうのをその日のうちに教えていただいてたので、あ、そうか、じゃあ荷造り紐が大量にいるなとか、軍手買わなきゃなっていうのを思いながら帰ったんですよね。
それが15日
の朝から、まあその日1日図書館にいましたので夕方まで。
開館中じゃなくてよかったです
ね。ほんとあの状態を見ると、開館中だったら怪我する人じゃもしかしたら済まなかったかもしれないですし、閉館書庫って言って、あのお客様に見えない書庫の部分があるんですけど、そこの本もね、かなり落ちてたので、もしかしたらスタッフの命がっていうのもちょっとよぎりましたね。本当になんかこういう言い方いけないですけど、夜でよかったっていうのはまず思いましたね。
あそこの建物自体は、なんかひびが入ったりとか被害っていうのあったんですか。
まあ、目に見える、なんですかね、多分ボードの歪みで ひびとして見えるとか、壁紙が剥がれてるとかっていうのは、まあ、たくさんありましたけど、まあ、最近調査いただいて、まあ、どうも骨組み自体には問題がないということでしたので。
だって新都心プラザビルってめっちゃ新しいビル
ですね、はい、そうですね、まだ5年ですね。
免震とか入ってたのあるし。
そうですね。
でもやっぱ本、
まあ、本が落ちたから棚が倒れずに済んだっていうところはあるかもしれないです、うん、そのまま本がとどまってたら、うん、結局その
本棚ごと
本棚ごともしかしたら倒れてたので、うん、まあ、ありがたいことに棚自体は何の損傷もなかったので、まあ、動けた部分は大きいです
よね。棚ごと倒れてた、
まあ、多分大規模工事になったと思うんですけど、
免震ってこう揺れないようにするでしょ、うん、
はい、揺れないように。
でもなんか揺れちゃったんだ。
揺れ
倒れちゃった、本が出ちゃったっ
ていう。そうですね。で一部、滑り止めのシートを貼ってた棚があって、まあ、実はいろんな会社さんのいろんな製品を部分的に使わせていただいてたんですけど、
まあ、
これは何とも言えないですけど、本の重さだったり、そこの棚に入れてる本の冊数だったりっていうのがあると思うんですけど、落ちてない棚と、まあ、落ちてない棚ってそこ20冊ぐらいの話ですけど、落ちてしまった棚と、あとまあ方向ももしかしたらあるのかもしれないですね、
揺れ
も
ですね、
キムチ漬けとか